2021年9月5日、本日は聖霊降臨節第16主日です。礼拝を捧げます。前奏のうちに黙祷いたします。賛美を捧げます。賛美歌205番、賛美歌205番です。ご一緒に主の祈りを祈ります。主の祈りは賛美歌93番5の A、 または主法の最終ページをご覧ください。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国をきたらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいだしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。詩編によって教会の祈りを捧げます。購読詩編、詩編第14編。神を知らぬ者は心に言う、神などないと。忌むべき行いをする。主は天から人の子らを見渡し探される。目覚めた人、神を求める人はいないかと。皆共に汚れている。悪を行う者は知っているはずではないか。そのゆえにこそ大いに恐れるがよい。貧しい人の計らいをお前たちが挫折させても、どうかイスラエルの救いがシオンから起こるように。 ヤコブは喜び踊り、イスラエルは喜び祝うであろう。お祈りをいたします。私たちの救い主イエス・キリストの父なる御神、このように多くの兄弟姉妹と共に礼拝に預かることができる恵みを感謝し、皆を賛美いたします。互いに顔と顔とを合わせて平和の挨拶を交わし、信仰によって共に生かされている喜びを感じつつ礼拝できることを感謝しています。私たちが恵みにふさわしい立派なものであるから、この恵みをいただいているのでしょうか。そうではなく、全くあなたからのただ一方的に注がれる恵みのゆえに、私たちはこうして礼拝に預かることができています。このような大きな恵みをいただきながら、日々の生活を振り返りますと、思いは辛い、不安があり、また祈ること、御言葉に聞き従うことに貧しくありました。かえってしなくてもよいことに時を用いて、言わなくてもよいことを語り、つまらないこだわりを持って過ごしてきたことを、あなたの前に申し訳なく思います。あなたは私たちの罪を見て見ぬふりをするお方ではございません。ただキリストの取りなし、聖霊の取りなしのゆえに忍耐してくださり、なお私たちを愛し、ご自分のもとに招き続けてくださる、その愛の御手を伸ばしておられます。私たちはこの恵みによって、今日も信仰と愛と希望に生きる心を与えられることを信じます。今ここに来ることをどんなに望んでいても叶わない方たちを顧みてくださり、あなたの問いなしをお願いします。私たちも祈ります。弱くされている方たちにあなたの癒しと平安がありますように。コロナ禍がなお続いております。あなたがこの災いを鎮めてくださり、私たちに知恵と忍耐をお与えください。日本の政治に大きな動きがありました。私たちはすべてをご支配してくださるあなたの御手を信じ、また指導的立場にある方たち、政治を司る方たちにあなたの恵みがありますようにと祈ってまいります。どうぞあなたが地上に生きる人々の命、暮らしを守ってくださり、また環境を守ってくださるように、全世界の教会にあなたの良き証を立てることができるようにしてください。聖霊を注いでください。御言葉をお語りください。あなたの御業を表してください。今この時もそのような時として、あなたのあふれる恵みをいただいて、私たちは力強くここから出発できる礼拝となりますように、あなたの御業を待ち望みます。皆様の心にある祈りとともに、尊い主イエス・キリストのお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。使徒信条によって信仰の、教会の信仰告白をいたします。我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人子、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる公堂の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。聖書を朗読いたします。 新約聖書ガラテヤの信徒への手紙第3章23節から26節まで。信仰が現れる前には私たちは律法の下で監視され、この信仰が掲示されるようになるまで閉じ込められていました。こうして律法は私たちをキリストのもとへ導く養育係となったのです。私たちが信仰によって義とされるためです。しかし信仰が現れたので、もはや私たちはこのような養育係のもとにはいません。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。あなた方は神の子と題して御言葉の取り次ぎをいたします。皆様にキリストの恵みと平和がますます豊かにありますように。アーメン。2022年のカレンダーの予約受け付けますというお知らせが来ました。私たちの教会は1枚の教会カレンダー毎年作って皆様に、また関係の方たちにお渡ししていますけれども、ああもうそういう季節なのかというふうに思いました。今年はオリンピックパラリンピック開催ということで、去年のカレンダーの祝日と変わってしまって、ちょっと気をつけなきゃということもありましたが、祝日などは人間が決めることはできる。でもこの時を来たらせるとか遅らせるとかは決して人にはできないことだなと、そのカレンダーの予約のお知らせを見て、また今年のありようを思いながら感じました。そして私たちは今2021年を生き、2022年のに向かっていると。でこの時の刻みというのは何によるかというと、神の子キリストがこの世に来てくださった、生まれてくださった、その時を、元年、西暦の元年としてカウントし始めたこの歴史であるということ、今そういう信仰からこの年を使っているわけではないんですけども、しかしその元はキリストがこの世に来てくださった、そのことから新しい歴史が始まった、そして今2021年を過ごしているということです。今日与えられた聖書の箇所で印象的な言葉があると思うんですが、23節や25節に信仰が現れたという、信仰が現れる前にはが23節ですね。25節は信仰が現れたという言葉遣いがあります。でこの言葉遣いは私たちあまりしないのではないかと思うんです。私は信仰を得ているとか持っているとか、私が信じたとか、そういう方がありますけれども、なかなか日常の教会の私たちの会話の中でも信仰が現れたという言い方は聞かないと思いますが、使徒パウロはそのような言葉遣いをしているということが、今回の箇所でこう気づくなんだろうというふうに思います。今信仰そして律法というのはどういうことかという、福音の核心部分を使徒パウロは語っておりますけれども、前回のところでも申し上げましたが、この今日の23節から26節までの信仰という言葉、新しい聖書協会共同訳では真実という言葉訳語を採用して、これも世に問う訳になりましたけれども、真実とも訳せる、その時にはキリストの真実という意味になるわけですね。キリストの真実が現れるまでは、またキリストの真実にが現れたのでと、キリストのっていう言葉はないので、それは共同訳聖書では真実って一語ですけども、意味としてはキリストの真実、それもそういうふうにも訳すことが可能であり、私たちにとってもすごく意味のある 言葉だと思います。言葉遣いだと思います。キリストの真実が現れた。私たち先ほど申し上げたように、この人間の歴史のただ中にこの神のキリストが降りてきてくださるという救いの出来事が起こって、そして私たちはそのイエスがキリストである、そしてそのことは十字架の出来事に示された。そのことを信じて、イエスキリストの真実をそこに見て、またそれが私たちの信仰のをいただくことができるようにされたということですね。そのキリストの真実ということも、そういうふうに言うこともできるということを思いながら、今日の箇所を見ていきたいと思うんですね。でそのようにして教会の信仰というのは、こう外から来る、神から来る、決して人間から生まれるものではないということを改めて覚えたいと思うんですね。私たちはその信仰が、またキリストの真実がこの世界に掲示される、示されるまでは律法の下で監視されて閉じ込められていたんだと使徒は、聖書は語っています。の信仰の世界、恵みの世界が到来する、また私たちの人生においてはそれぞれの歩みの中でこのキリストの恵みというものに出会うまでは、この律法の下で監視され閉じ込められているにような状態だったんだと。で私たちは神抜きで生きてた時に自分が閉じ込められていたんだなんてことは思ってもないわけで、自分の心のままに、また自分の理性とか判断や経験によって生きてきたわけなんですけれども、それぞれの導きの中でイエスがキリストである、教会の福音を聞いて信じて、そして御言葉に養われる時、養われてくる時に、私たちがどこにいて、どこから来て、どこにいて、どこから救われて、今何者なのかということを神の言葉によって分からせていただいているんですね。で、まあ、その律法の下でということを言う前に、今日の大事な御言葉は最後の26節ですね。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。あなた方は皆信仰によりキリストイエスに結ばれて神の子なのです。神に愛されているものである。神が私たちを子として受け入れてくださる。そして私たちは主イエスに教わったように、神よ父よ、私の父よ、私たちの父よと呼ぶことができる立場にならせていただいた。私たちは神に愛されているもの、神の子なのだと。でそのことを私たちは聖霊によって確信させていただいて、そしてこの天の父がすべてを良くしてくださる、またすべてを支配してくださる。そして私たちがどんなものであろうとも、キリストイエスの十字架の贖いの許しを信じて、キリストイエスに結ばれて信仰によりですから、そのキリストがイエスである、イエスはキリストである、この信仰に生きるものを神の子としてくださる。そしてその後で、今このところでやがて出てくるんですけども、子供だから相続人なんだっていう、その話へと続いていくわけですね。神様の恵みの賜物をいただける、子供だからいただける、そのためにこそまた救ってくださったんだという、そういうふうになっていきますが、私たちは皆信仰によってキリストイエスにあって神の子なのです。でこのキリストイエスに結ばれるっていう訳も、新教条約の訳なんですけども、これはちょっと不十分じゃないかっていう説教の学びとかでも出てきました。それはキリストがあって私があって、なんか対等にこう結ばれているみたいな、印象を与えかねないと。でもここはキリストにあって、で英語で言うと in Christ、 キリストの中で、私たちもキリストにすっぽり包まれてしまうんですね。 で次の箇所でありますけれども、キリストを着ている、洗礼を受けた者はキリストを着ているという、キリストにすっぽりともう包まれてしまっている。ですからそのキリストと同じ立場、神のこの立場に、神は私たちをそのように認めてくださる、愛されているものなんだと、許されているものなんだ。そしてそれは病人であっても、何の役にも立たないと自分で思っても、他の人がお前が神の子か、全然ふさわしくないじゃないかと自分に言っても、人間同士ではそういうように裁いたり裁かれたりあるわけです。でも神様は信仰によって、またこれはキリストの真実によってということです。でもあります。私たちは神の子なんだと。キリストイエスの救いの出来事によって、その確かさによって、私たちはそれを確信することができる。そしてそのことを本当に確信できれば、私たちはさまざまな思い患いから解き放たれて生きることができると、こと、そういう恵みに生かされます。先週はその政治の出来事、皆様ご存知だと思いますけど、今の首相は続投しない、次の総裁選出馬しないというニュースが、駆け巡り、いろいろ考えさせられました。その与党の方たちの言葉などを聞いて、本当に役に立つ立たない、それが基準なんだなというふうに私は強く感じました。でもそれは別に総裁選とかそういうことではなくて、今この時代、この国でも本当に人間が道具のように、私の役に立たないならもう切り捨てる、役に立つ間は付き合うというような、そしてそのことのためにお金とか、また立場とか能力とかを振るって、そういう権威ある立場にとどまろうとしたり、その人を押し上げようとしたり、そういう駆け引きというか取引というか、本当にそういうリーダーの立場にある方たちを見て、子どもたちや若い世代の人たちが尊敬の眼差しを注ぐのかなっていうふうにも思いました、思わされました。でもそうやって人を批判ばっかりしているんでは、ただの批評家になってしまうんであって、私たちも置かれたところで、私たちが人と人との関わり、また神と人との関わりにおいても、私の役に立つ神、私の役に立つ救い主、また私の役に立つ人、立たない人というふうにして関わりを生きて、それだけに生きているってことがありはしないかと、一言ではなく自分のこととしてやはり問われる思いがいたしました。信仰の世界というのは、私たちが本当にどうしようもない罪人、律法の中に閉じ込められ、でこの閉じ込められるっていう言葉は22節にも出てまいりまして、聖書はすべてのものを罪の支配下に閉じ込めたのです。で今日はあの箇所の23節では、私たちは律法の下で監視され閉じ込められていたんだと、人間の状況というものを御言葉は語っております。律法自体は、前回も申し上げたように、神の約束に反するものではないと、また今日の箇所ではキリストのもとへ導く養育係ということで、律法自体は神の御心であり、神の御心を果たす役目を負うものであったわけですけれども、私たちがこの律法に聞き従おうとするのですけれども、私たちが分かったことは、この前回も申し上げたように、律法によっては誰も義とされない 人を生かすことができる律法が与えられたとするなら、確かに人は律法によって義とされたでしょう。けれども、律法には人を生かす力はない。まあ、殺すなと実戒のにありますけれども、そしてそのことは別にキリスト者じゃなくてもみんな分かっていても、でも今この時にも世界では争いがあり、人の血が流されている。殺すなということはみんなは正しいと分かっていても正しいことをする力はない。そして主イエスはそれは本当に物理的に人を殺めるだけではなくて、もう心の中で思ったらその戒めをに生きていないんだと、その実戒の言葉を私たちの内側まで通っておられました。もうバカ者と人に言うってことはもう殺してるのと同然なんだ。だから殺すな、例えば殺すなという戒めを聞いてもそれが正しいと知っていても、私たちの心の奥深くまで神の清い眼差しの中で見つめられるならば、そこに消えない私たちの罪の現実というものがある。そして閉じ込められていたというのは、私たちは自らそこから決して出られない、這い上がることはできない、外から救い出していただくほかない、そういう状況の中に私たちはキリストの真実が現れるまでは、私たちにとっての信仰が現れるまではそのように閉じ込められていたんだということである、わけです。そしてこの律法の養育係というイメージ例えをパウロは使って、分かりやすく語っているんですけれども、今の私たちの時代ではもうちょっと時代背景が違うので、これだけではなかなか難しいと思うんですが、準備しましてなるほどと思いました。この養育係というのは、当時ローマ帝国は約人口の3分の1が奴隷であって、奴隷の存在で成り立っている社会であって、そしてその知恵や経験に富んだ奴隷はその跡取りの養育係という役目を与えられることがあったという、そういうことのイメージだそうです。でもこの奴隷というのはあくまでも奴隷ですから、しもべですから、自由な身分のものではないわけです。あくまでも奴隷であって、けれどもその務めというのは跡取りの教育、家庭教師の哲学者のもとに連れていくとか、親代わりにしつけるとか、そういう役目を知恵ある経験ある奴隷が負ったというんですね。ですからその役目自体はその跡取りの教育ですから尊いことなんだと。でも立場はしもべのままなんだ、決して自由な人ではないと。そういうのが養育係というイメージで、立法というものが、ここでは積極的な価値あるものであるというイメージですね。そしてその立法というのは、その跡取りの子どもたちを養育するものであるんですけれども、でもそのしもべですから教育はできても力を振るうことはできない、言うことを聞かせることはできない、教えることはできる。だから律法というものは良い積極的な役目があるし、神の御心なんだけれども、律法自体には生かす力がない、尊い働きは負っている。そして結局のところ、私たちが旧約聖書もイスラエルの歴史から見て示されることは、律法には人を救う力がない。だからこの古い契約ではもうダメなんだと、新しい契約が必要だということを神様は預言者を通して啓示されたんですね。あらかじめこの救いを、キリストの救いを語ってくださいました。 そのことがまずエレミアの予言31章に書かれていますので、どうぞお聞きください。エレミア書の31章の31節から、これも何度も礼拝で今まで読みましたけれども、神様がもう市内の契約実会をもといにした契約はを神の民は生きることができなかった。そして新しい契約を結ぶと約束してくださいました。このように語ってくださいました。エレミア書31章の31節から。お開きに、もしお開きになる方は1237ページです。どうぞ、お開きになる方は1237ページです。どうぞお聞きください。エレミア書31章31節。見よ、私がイスラエルの家、ユダの家と新しい契約を結ぶ日が来ると主は言われる。この契約はかつて私が彼らの先祖の手を取ってエジプトの地から導き出した時に結んだものではない。私が彼らの主人であったにもかかわらず彼らはこの契約を破ったと主は言われる。これは実会をもといとする律法ですね。それを神の民は破るばかりであったと。律法に従うことはできなかった。33節。しかし来たるべき日に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこれであると主は言われる。すなわち私の律法を彼らの胸の中に授け、彼らの心にそれを記す。私は彼らの神となり、彼らは私の民となる。その時人々は隣人同士、兄弟同士、主を知れと言って教えることはない。彼らはすべて小さいものも大きいものも私を知るからであると主は言われる。私は彼らの悪を許し、再び彼らの罪に心を止めることはしない。もう先に許されているんです。許してくださっているんです。主なる神は神の民の罪に心を止めることはしないと宣言してくださっているんです。それは私たちの胸の中に、私たちの存在そのものに律法を刻むと。そしてキリストの教会は、これは生けるキリストご自身だと、生ける神の独り子、そしてそれに基づくこのキリストの救いの出来事、福音なんだと。そしてそれは聖霊によって私たちの胸に、心に刻まれているので、私たちはもうガラテヤに戻りますけども、この信仰が現れたので、エレミアの約束がキリストによって実現したので、25節、ガラテヤの3章に戻りますが、25節には私たちはこのような養育係のもとにはもういないのだとパウロは言います。私たちのためにイエス・キリストがこの歴史の中に、地上に降りてきてくださって、救いとなってくださって、信仰が現れ、キリストの真実が現れ、私たちは十字架の贖いと復活の出来事にその真実を見て信じて、そして聖霊をいただいて、キリストが霊となって私たちの地に住んでくださる。使徒パウロは、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのです。告白しています。私たちは外、もう私たち存在自体がキリストの中にどっぷり入っていると同時に、キリストは私たちのうちにを満たしてくださっている。そのような新しい存在、神のこの現実の中に今生かされているので、私たちはもうこのような養育係はいらなくなったんだ。養育係のもとにはいる必要がなくなったんだ。そしてやっと私たちはこのキリストの恵みの光の中で、自分がかつてどこにいたのか、律法は監視するばかりであった人、そしてその最たるものは、まあ、何度も言ってますけど、福音書の中で主イエスとこう論的になるファリサイ派の人たちですよね。主イエスが律法を 守るか、安息日を守るかどうか、いつも見張っていて、そして言葉尻を捉えて落とし入れようとするような、そのような、自分は守っている、そしてあの人はやっていないというような生き方になるばかりでした。律法に従って生きようとすると、人間の罪がそのように自分を誇り、他の人を裁くということになるばかりであった。今はそれが分かるんです。そして私たちは本当に気をつけないと、キリストの恵みにとどまり続けないと、そのような古い自分にひゅるっと戻ってしまう弱さがあります。主イエスがおいでくださって、私たちはキリストイエスによって神の子とされる大きな恵みを受けました。そして私たちは子供であるから、罪の許し、そして永遠の命、神の国に入れていただける希望を感謝して生きるように、この大きな恵みをいただいているわけです。このことは本当に聖霊に言わなければ、その人その人一人一人が信じることができないので、私たちはその心はその人のものであって、私たちには他の人の心をどうすることもできないので、本当に神様に取り出し祈って、聖霊の働きを信じていくばかりであります。先日嬉しいことがありましたので、最後このことを分かちして、祈りたいと思います。15年前にこの教会から名古屋の方の愛知県の教会に転出した姉妹がおられました。もう今年92歳になられる F 姉妹ですね。で、彼女が転入会した教会は日本キリスト教団の伝統となかなか違いまして、ペンテコステ派の教会であったので、日本キリスト教団の長い信仰生活を過ごした彼女のことを思い、また信仰の交わりを続けるということで、月報をずっと毎月送り続けて、そしてお礼状をいただいたりしておりました。で、そのお嬢さんがおられるその愛知県にいろいろな将来のことを思って、思い切って川口の家を引き払って転居されたんですね。で、その転居の前あたりにもいろんな思いを聞かせていただいて、そして未信者のご主人ともお会いする機会がありました。で、そのご主人も96歳になられて、そして6月に洗礼を受けたんだっていう知らせが来たんです。で、F 姉妹はもう若い時に洗礼を受けになりましたから、そのご主人の救いっていうことはもう数十年の祈り、またお嬢さんも救われてキリスト者なので、お父様のために本当に数十年祈って、そしてそのお連れ合いご主人もなんとか体調を守られて、そしてやはり地上の生涯の残り時間本当に短いというところで、牧師が訪問してくれて、勧めをしてくれて、そして6月に96歳で洗礼を受けましたという、その喜びのと、15年月報を送り続けてくださって、本当に西川口教会の様子がよくわかりますと言って、喜びを分かち合うことができました。で、私も連れ合い様、ご主人様のことの救いは、その手紙を書くたびに思いながら、お二人元気で、お二人が揃って健やかで暮らせますようにと手紙を書いて覚えていたんで、本当に喜びも私も喜ぶことができて、本当に嬉しく感謝しました。そして神様がこの心を動かしてくださらなければ、聖霊に言わなければイエスは主であるということはできないと、コリントの信徒へ手紙にありますけど、本当にそうだなと。そして私たちの計画通りに救いは進まない、しかし神様の思い、神様のご意志のもとに、恵みの意志のもとに、こうして大きな喜びを 私にも味わわせてくださった。そして私たちはやはり諦めないで忍耐してくださる神様の忍耐にあやかって、私たちも手を挙げて祈り続けようというふうに思ったわけなんです。でも年老いて地上の生涯も残り少ない、ちょっと体も弱られて何の役にも立たないと人の目には見えるかもしれない高齢の方ですけれども、神様の目にはかけがえのない一人の魂であり、そしてキリストの命の贖いによって救われる尊い一人の人格命であるということを思うわけです。それは私たちの人間の思いを超えて素晴らしい救い、待たされたからこそ喜びが大きい。で、私たちの罪も本当に救われてからもなお自分の罪深さを、この御言葉によって示されるわけですけれども、その罪の大きさは教会生活を過ごせば過ごすほど増すわけです。清められるから。でもその罪の大きさが分かれば分かるほど、それにキリストの恵みは勝るんだと同時に私たちは知らされて、ただ恵みによって神様の子なんだ、そのことを主の日ごとに新しくさせていただいているわけです。律法はただ監視するばかり、私たちの罪がそのように律法を歪めておりましたけれども、その律法も神様が用いて私たちの罪を知らせ、キリストによる救いしかないということを分からせる働きをして、私たちはイエスがキリストと信じて神の子の今を生かされています。この恵みを感謝します。祈ります。主なる神、私たちの思いを超えて、あなたの真実が私たちに示され、私たちは信仰を与えていただき、キリストイエスによって神の子とされるお恵みをいただきました。この恵みはすべての人に与えられております。差し出されております。どうぞ私たちは本当にこのただ一つの救いをいつも新しく受け取り、またその真実により頼み、それによって確信を与えられて、この難しい時代、あなたを信じない人が本当になおなお多くいるこの国で、顔を上げて喜んであなたを証しして生きるものとならせてください。私たちは救いのためになお祈り続けている魂がありますが、あなたの時に救いがあることを信じてなお祈り続けることができますように、尊い主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。賛美歌475番を賛美します。私たちの献身と感謝の印として献金を捧げました。お祈りをお願いいたします。
神様、私たちは今日説教を通して、律法の中に閉じ込められていた私たちが、神様を信じる信仰を通して、イエスキリストを信じる信仰を通して神からの約束を受けられる、そのことを学びました。2000年前にイエス様はこの地に来られて福音を述べ伝え、贖いを成し遂げられた、そのことを信じることによって、私たちは神の子供と されたことを改めて今日実感し、イエス・キリストの十字架による贖いに改めて感謝をいたします。神様の憐れみによって、また神様からの祝福によって、私たちは日々良いものをいただいております。その良いものの中から一部分を今神様にお捧げいたします。神様の御心のままにお使いください。私たちすべてのこの祈りを救い主イエス・キリストのお名前によって神様に捧げます。アーメン。
唱詠賛美歌の29番を賛美し、祝祷構想を持って礼拝を終わります。賛美歌29番。キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。これで礼拝を終わります。